品川アジャイルトークスサイド B 始まるよ。はい、この品川アジャイルトークサイド B は私林とトミーさんでゲストの方をお呼びしてワイワイするラジオです。今回のゲストは前回に引き続き根本さんに来ていただいております。根本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は、根本さんから根本さんとコミュニティの関わりや、あとは探索的テストについていろいろと伺って、探索的テスト深い深いしめっちゃスキルいるやんっていうところを把握しましたとで、今回も引き続きまだそれでもまだあんまり探索的テストについて理解ができてない私が探索的テストについていろいろと質問していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、一発目の質問なんですけど、探索的テスト流行ってる感を感じているんですけど、
はい、
これ今って探索的テスト流行ってるんですか？
流行ってる、流行っているといえば流行ってるんじゃないかなと思います。
なるほどなるほど。
なぜならというと、なぜならアジャイル開発が流行っているからかなと思っていて、やっぱりアジャイル開発とその探索的テストっていうのはすごい相性がいいので。
あー、なるほどなるほど。
探索的テストやっぱり早いとか軽いとか柔軟だとかっていうところがメリットとしてあるので、やっぱりアジャイル開発といいんですよね、相性がいいので。世界的にもやっぱりアジャイル開発が7割8割9割とかっていうところに来ているので、やっぱりそこで重厚長大なテストよりはやっぱり軽いテストが好まれるみたいな形で、アジャイルには探索的テストが相性いいということで来てると思います。
ああ、なるほどなるほど。根本さんと私がお会いしたのも、まあ、アジャイルのコミュニティでお会いしてて、うん、根本さんがそういうアジャイルのコミュニティに顔を出されてるのも、そういう探索的テストのつながりみたいな感じなんですか？
いや、自分はもともと全然関係なかったですね。もともとそのアジャイルに入ったのは札幌で、アジャイル札幌っていうコミュニティを立ち上げた、まあ、一緒にうちの会社の前会長の鈴木っていう人と数人で立ち上げたんですけど、まあ、そこからアジャイルの勉強をしてたって感じです。だからその時は特に探索とか全然関係ないというか別だった、テストの勉強はしてた、でもう一方アジャイルの勉強もしてたみたいな感じですかね。
あ、なるほど。じゃあ全然関係ない文脈で勉強していた2つが最近になってこう相性いいぞみたいな、
相性いいぞなって、そうテストの方だとやっぱ探索的テストっていうところそうですし、2つ合わせたアジャイルテスティングみたいなところもだいぶ出てきたので、なんかそこは両方文脈が分かるのでやりやすいなと思っているところですね。
アジャイルと探索的テスト、そうですね。前回純平さんにアジャイルテスティングについていろいろ聞いて、確かにこれはアジャイルのテストだなって思ったんですけど、確かに探索的テストのお話を伺いながら、スキルが必要だよね、どんどん学んでいくよねみたいな、
うん、
ドメインの話であったりとか、まあ、アーキテクチャの話であったりとか、あとはまあテスト技法も学んでいかなきゃいけないと思うんですけど、そういうプロダクトに紐づいたものをどんどん学んでいって、でどんどん成長していくっていうのって結構アジャイルと相性いい？
そうですね、自分も本当にそう思ってて、
うん、
本質的に何かわからないものに対するアプローチってやっぱやってみるしかなくて、
あ、
要は顧客が何を求めてるかわかんないから、ちょっと小さいプロダクトを作って出してみて顧客の反応を見るっていうのがアジャイル開発のなんか一番大きいところで、その文脈をソフトウェアに持ってくると、ソフトウェアもどこがバグってるか、どれぐらいの品質か、うまく作られているかよくわからない、だから実際に触ってみよう、触った中で、あ、ちょっとこれはここはいいぞ、ここはちょっと怪しいかもしれないみたいな、結局よくわからない不確実性が高いところをちょっとずつ、触って皮を剥がしていくようなものが、まあ、それを開発に適用するとアジャイル開発になるし、それをテストに適用すると探索的テストになるんじゃないかな。だから本質的には一緒なんですよね。
はあ、はあはあははあ、
だからまあもともと似ていると、
はあ、
本当に雑談になっちゃいますけど、前倉貫さんが 札幌に来てくれた時に雑草っていう本の話でやった時に、雑草っていうのはコミュニケーションのアジャイル開発なんだよっていう話をしてくれてあ、なるほど、なんかよくわかんないところを雑に、話して、これでどうなんだっけ、完全にこう綺麗にしてからじゃなくて雑に話して、で雑に返しながらちょっとずつこうブラッシュアップしていったり、落としどころだったりいいところを見つけていくみたいな、それをコミュニケーション、アジャイル開発みたいな考え方をコミュニケーションに適用したのが雑草ですって言って、なんかそこら辺結構、あ、本質は同じなんだ、雑草も探索的テストもアジャイル開発もなんか別物に見えるけど、なんか根底のところは一緒なんだなと思った記憶があります。
今の話で出てきた雑草って何ですか？あれ
雑草は、倉貫さんのやつは雑談プラス相談、この本なんですけど、
雑草っていう本があるんだ。
そう、雑草本っていうソニックガーデンの倉貫さんが書いてくれてる、
はいはいはい、
雑談、ここには雑談プラス相談っていうのが書いてあるんですけど、うん、ダブルミーニングになってて、雑に相談するっていうのも、
うーん、
それも雑草で、コミュニケーションのアジャイル化っていうところは、まあ、雑に相談するみたいなところが結構それに近いところっていう話をしてくれました。
雑草知らんかった。それええじゃないですか。雑草。
なるほど。
いい話ですよ、この雑草本。
今買いました。
はい、すごいです。
今1本、あ、2冊売れました今。はい。
クラヌキさん売りましたよ。
ちょっとマージンをもらっといてください。
そうですね。2人に。
多分あの、はい、このラジオ聞いてる人もいっぱい買うと思うんで。きっと印税で生活できると思います
、はい、よかった。自分もみんなに雑草を売って、自分も倉貫さんに媚びを売っとかないといけないんで、売りましたよっ
つじゃあなんかアジャイル開発と探索的テストがすごい相性がいいというところで、なんか私もすごくやりたくなってきたんですけど、うん、今のところまだどうすれば探索的テストできるのかみたいなところがつかめてなくて噂で聞いたんですけど、根本さんは探索的テストを理解できる探索的テストゲームができるって聞いてるんですけど。
そうですね、今本当にうまくいくか分かんないからカットになるかもしれないですから
おすげえ、ゲームデザイナーや。
できるのかな本当に
失敗したらカットすればいいんで大丈夫ですよ
そうです、ほぼ飲み会のゲームなんで。
あ、本当にあるんだ。
いや、なんかたまたまそれは、
うん、
この前 RSTT の飲み会でちょうど同じ席に座った人の高校の時かな、高校か中学の部活を当てるみたいな話をした時に、純平さんがじゃあ探索的に探そうって言ったけども、話してたらアドホックだったっていうことで
なるほど。
ガチ怒りしてそれは探索じゃないって言って、うん、純平さんがちょっとシュンとなったっていう、いつも元気いっぱいの純平さんがシュンとなったっていう
純平さんってテストとか QA のプロですよね
QA のプロなんですけど、それは探索じゃないでしょって言ってガチ怒りした
飲み会の
お酒入ってたん
で、飲み会の席で、ね、お話だったんですけど、
じゃあどうしましょう。今回は私があれですかね、当てられる側になってトミーさんが当てる側。
ああ、なるほどなるほど、なるほど。そうきたか
で根本さんがジャッジするみたいな感じですか
はい、じゃあそれやってみましょう。
おお、なるほどなるほど。
お題なんかいいのありますか。
なんですかね、なんか好きな趣味とか探索できるやつがいいですね。なんか中学の時にハマったこととか。
中学の時にハマったこと、
まあここでもいいですよ、大学とかでもいい。
ああ、じゃあ高校の時にハマったことを、
うん、
今パッと思いついたんで。
あ、いいですね。
これ応答する側はなんかあれなんですか、 どう応答すればいいとかなんかあるんですか。特に何もない。
あ、なんか普通にあんまりこうイエスとかノーとかだけじゃなくて、普通に想像しながら答えてくれれば、答えは言わないけど普通に答えてくれればいいかなと思います。
クローズクエスチョンじゃなくてオープンクエスチョンで OK なんですね。
オープンクエスチョンで OK だと思います、ある程度。
はい。
なんかそこの答 答え方とか答えてる感じからまた次の質問を考えていくような感じなんで、だからお医者さんのさっき言ってたお医者さんの問診と同じような感じでいきたいので、クローズになっちゃうとちょっとやっぱりはいとかノーとかだけなんでちょっと面白みがないかなと思って。
なるほど。じゃあ結構私は答えは言わないけどあーとか惜しいみたいな、そういう、
あ、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じでいいと思う。
え、もうちょっと情報くれていいんじゃないですか。
まあ近い遠いじゃなくて、うん、いやちょっとジャンルがなみたいな、違うなみたいな、そういう、
あ、そのぐらいが欲しいですと思います。
そうです、うん、全然いいと思う。
そのぐらいでやっていきますか。
何分ぐらいとか質問何回とかなんかそういうルールもなしですか。時間は切った方がいいな、収録の関係やからな。
10回ぐらいにしましょうか。
10回。なるほど。私の高校の時にハマっていたことですね。
はい
はい、大丈夫です。
そう、なんかパッと思いつくのがクローズクエスチョンになっちゃうな。何やろ、文化系体育会系どっちですか。
あー、まあ文化系ですね。はい、
文化系、文化系だと室内か野外か。文化系で野外ってなんや。
室内です。
室内やな。
確かに文化系で野外は面白い。
ほら写真とか。
ああ、確かに確かに、それは、あ、そういった意味で室内です。
それをやるハマってたことは、何やろ、自分が成長するもんですか、単に消費するだけのもんですか。
成長すると思います。
じゃあ読書とかじゃないですか。
まあ読書ではないですね。
え？
急にあれですね、まだ真意を探ってないのに思いついて。
お、ちょっと今、
何やろ、時間かかる系ですか。時間どのくらいかかるもんですかね。
ああ、まあでも場合によるとしか言えないですかね。
じゃあ場合によるけど、例えば秒で終わるもんなのか日がかかるもんなのかとか。
ああ、まあ分で終わることもあれば、まあ時間とかかかることもありますみたいな。
なるほど。そうすると道具いりますか。
いりますね。
ゲームだ。
あー、
ゲームだ、ゲーム。
違いますね。でもなんかちょっと近いかも。
ゲームには近い。
あ
ー、ゲームには近いけど違うんだ。しかも文化系。
なんかさっきの自分は成長するんですかみたいなところが結構面白いとこかなと思うんですけど。
成長する、文化系、道具はいる。分からへんな。書道とかなんかそういうスキルアップ系ですか。
うん、まあそうですね。
なんか上手くなっていく感じですか。
上手くなっていくと思います。
上手くなっていく。
道具の大きさってどのぐらいですか、その必要な道具の大きさ。
道具の大きさ、抱えれるぐらい、抱えれるぐらい、持てるぐらい。
だいぶ近づいてるんじゃないですか。
近づいてる。わからへんぞ。
なんか音とか出ますか。音に関係ありますか。
その趣味をするときにっていうか、これ 逆に質問とかもしていいですか。そのそれは その音がメインなのか、ちょっと音が発生するかみたいな、うん、どっち。
音が発生するか。
なんかまあ別に書道とかでもシューとかなるじゃないですか、それも含めて
音、どっちかっていうと 音を鳴らすような何かなのか。
まあなんないんじゃないですかね。
なんないんだ。
鳴らすことを目的にはしてないですね。
あ、
ギターは違うのね。
そう、なんか楽器かなという感じがしてたんだけど。
ヨガとか文化系ちゃうな。ヨガ大会系だったらいきなり最初の質問から外れたな。
すごい、今のあれですね、バットですね。
そうね。
探索したあれを
絞れてる。はい、じゃあそろそろ10回ぐらいいったんじゃないですか。
そうですね。
当てにいっていいですか。
はい。
映画
残念
当たらんかった当てにっていいですかって言って当たらへんっていうな、
これもう答え言った方がいいですか。
はい、
そうね、収録的にそろそろ、はい、
私が高校の時にハマっていた趣味は小説を書くことでした。
おお、すげえ、なるほどね
でパソコンで書いてたんで、持ち物どれぐらいの大きさって言われた時に
抱えるぐらい
すげえ言いづらかったというか、
パソコンサイズですとかでいいです
か。そうそうそう折りたたんだ時のことを言うかこの状態を言うかみたいなな
るほどなるほど、
そこに多分あれかもしれないですね、違和感があったかもしれないですね、もしかして
自分はちょっとあれでしたね、絵画かなと思って、絵かなと思ったんですけど、
ああ
持ち運べる、なんかもうちょっとそこら辺を深掘れればよかったのかもしれない、うんうん、
探索的側面からいくとどんな感じなんですか今ので
今のはでも結構追い込んだと思うんですけどね、なんか成長できますかっていうところとか、なんかそっから音出ますかは結構その楽器かどうかを落とす落とさないで重要な感じだったと思うんですけど、あともうちょっとあったら追い込めたような気がしますね。
小説書くはなかなか出てけえとやってる人少なそう、
出てこなさそうな趣味を選びました。あの漫画読むとか、あのパソコンとかは全然あったんですけど、それ知ってるしなピンだと思って
ちょっとあれが難しかったです、なんか成長っていうところがなんか難しかったなと思って、
あ
何か上手くなっていく、まあ確かに文章を書くと上手くなっていくか、でもそこパッと結びつきにくかったなと思って
ああ確かに小説を書いていた人間としては自分はめちゃめちゃ下手くそで日に日に成長してる感覚があるんですけど、
うんうん、なるほど、
多分書いてない人からするとちょっと違うのかもしれないですね。
僕も小説書いてたりとかしたんですけど、何年かして読み直したらなんじゃこれってなってたよ
いやそうそうそうそう、いやそう本当にゲロ吐きするありますね自分のやつ読むと探索的テスト、うん、
質問と答え、まあ質問をして投げかけた質問でなんか仮説を持って質問をして、その答えからまた次の質問を決めていくみたいな、まあやり取りができてれば探索的かなと思って、
ああ
感じがします。なんか急に筋トレ、映画、パソコン、なんかブラインドタッチとか、なんかやるのがアドホックな感じです。
あーなるほどなるほど、それがあれですね、入力フィールドに100入れたりとか500入れてみたりとか、
そう思いついたやつをやるのはそれだけど、なんかあーなるほど、こういう成長するか、じゃあ成長するっていうのは一体なんだろうみたいなところとか、文化系で成長するってなんだろうみたいな、絞り込んだりこうして奥を、うん、奥へって言ってる感じは、そこはやっぱりまあ答えはもちろん当たんなかったけれども、そこのアプローチは探索と言っていいような気がしますね。
結構トミーさんのが仮説を持って、なんかそれはあトミーさんじゃないか、根本さんか、が音が鳴るっていう質問とかは楽器かどうかっていう仮説があって、それの可能性を排除するための、
うん、そうですね、だから結構その仮説っていうのは結局その頭の中に見えない期待値みたいなのを思い描くんですよね。例えばこのボタンを押したらこう出るだろう、こう動くだろうみたいなところが頭の中にあって動かすのがやっぱりいいなと思っていてでそこが結構難しいんですけど、何個かその基準になるものがあってたくさんあるんですけど、一例とすると過去の対象のアプリ、だから昨日とか一昨日何かアップデートする前の動きのアプリと同じかどうかとかどっかに新しいコミットが入ったんだけどなんか前と動き違うねみたいなのがあると思うんですけど、それは過去と比べて違うなっていう話になると思うんですね。
うん、
過去と比べたりその基準を持ってないとやっぱり違和感が生まれないので、
うん、
その違和感を生むための基準を作らないといけない。で過去の自分のアプリだったり同じアプリの別の機能だったり 例えば ABC 画面があってそれぞれにダウンロードボタンがついてました。で1個だけなんかダウンロードの動きが違う、
うん、
1個だけなんかダイアログが出るけど他は、アイコンがくるくる回って終わるみたいな、なんかなんでこれ違うんだろうみたいな、そこも違和感、
うんうんうん、
じゃあなんか内部的になんか処理がちょっと違うんじゃないか、誰か別の人が作ったんじゃないかとかってなって、そこら辺ちょっと触ってみたくなりますねとかっていうのがあります。
なるほど。
あとは同じ会社の中の別のアプリケーションもやっぱり参考になります。今までにこういうラインナップで作ってて急に今回作った自分たちが手掛けたやつは全然違う動きするっていうと、まあ過去のものを知ってるお客さんは混乱するとか、まあ、そういうのもあると思うんで、本当に、まあ、それがわざとというか新しい自分たちが新しく変えたんだっていうところで押し出す分にはいいんですけど、あえて違う風にはしなくてもいいかなと思ってます。
なんかクラッキングするのが上手な人たちがやってそうな手口やな。
あ、そうです。
なんか前のアプリでここに脆弱性あったからここのポート叩いてみようとかやるからね。
ワードプレスだったらここの URL だったらあのアドビンのページだからみたいな、そういう、
あ、そうそうそうそうそうあれは実は探索的テストのスキルでやってたんですね、クラッカーの人たちは。
探索っぽいところもありません、ね、まあクラッカーの人たちはどっちかっていうとそれは過去にこうだったからこうっていうのはエラー推測っていうテスト技法があるんですけど、それに近いかなと思ってます。
エラー推測、
はい、エラー推測っていうのが自分の経験とかですねに基づいて、過去にこういうアプリではこういうのがあったとか、今ちょうど言ってたワードプレスだったらこうなってたみたいなところに基づいてテストを設計するのが、まあ、エラー推測って感じです。
ああ、探索的テストとの違いは、エラー推測は過去の経験に基づいてそのプロダクトのことはあんまり何も考えずにテスト項目が出てくる。
エラーの経験の蓄積データベースを元に叩きに行くやつな気がした、名前からして。
そうです、そうです。まあ、探索はやっぱりそれも頭の中には片隅には絶対あるんですけど、
うんうん、
やっぱりその目の前の動きを見ながらどうするかを決めていくというか、うんうん、
なるほど、
感じになると思います。
はは、
面白いな、いろいろ技法があるのね。名前ついてるんや。
名前ついてますね、いろいろ。
そういうのはあれなんですか、根本さんが出版に関わったソフトウェアテスト技法練習帳、知識を経験にかける変える40問を、ま、読めば学べるんですか。
学べないです。
学べない違う
これ4つしか載ってないですよ。
4つしか載ってない
んだ。そう、同値分割協会、まあ、同値分割協会値とアドデシジョンと状態遷移と組み合わせっていう5つというか4つというか、
はいはい、
まあ、同値と協会値は一緒になってるんで、まあ、4つ載ってます。
なるほど。
でも大体この4つやっとくと、まあ、ほぼ事足りると思います。
テスト技法としてはその4つやっとけば、うん、
ベーシックなところは事足りると思います。
なるほど。
あれ読んだせいで僕 TDD のテストコードちょっと質が変わりましたからね。
いやー嬉しいね。
今までやってなかったこれもやっとこうとかカーテストコード書いちゃうようになりました。
境界値危ないよねみたいな。
そうなんですよ。なんか TDD のテストっていうのはなんかすごい、昔和田さんはテストを分けてたんですよね。なんか裏話みたいなっていいのかな、よくわかんないけど。
そう、大丈夫、そういうのは、はい、
大丈夫ですか。
和田さんってあの TDD の和田拓人さん、
はい、T 和田さんはすごい昔の時に TDD のテストっていうのは、品質保証のテストとは違うんですよ、
うんうんうん、
これはあくまで開発者が開発のためにやるテストですっていう話をしていて、
うん、
分けてたんですよ、
うん、はい、
なんで分けてたかをこっそり聞いたら、なんかテストっていうとあれも違うとかこれも違うとか抜けてるとか、なんかこうテストの人からこうなんかフレームが入ったりして面倒だから昔は分けてたんですけど、最近はやっぱりそこはもうクロスオーバーしないといけないっていう形になってきて、開発者として書くときはこのテストでは十分なんだけど、品質保証で見るとやっぱちょっと足りないよねみたいな話をデモの中でシームレスにやってくれて、いやめっちゃいいわと思って。そうそう、だから開発者が書くときにも、もちろんテストコードを使うんだけど、それだけだと品質保証としては足りないので、そこの、まあ、同じコードを使い回せるということで CI/CD とかに組み込むときは品質保証の目を少し入れて、もうちょっと細かいところもテストするようにしてやると、
うんうん、
いう感じの説明になってて、昔は完全に分けてて関わらないようにしてたけど、最近はそこがうまくクロスオーバーして開発者とテストの架け橋になったのがやっぱ岩田さんの TDD なんじゃないかなと、自分は一つの架け橋はそこが大きいなと思っています。
品質保証のためのテストと開発者を助けるための TDD におけるユニットテストみたいなものが昔は分断、
そう
分けて捉えていたけど、今はやっぱそこは一緒くたというか、まあクロスオーバーというか、
そう少しずつつなげる感じで、
はいはいはい、
面というかこういう見方、開発者のテストという見方ですると十分でも、品質保証という見方ですると不十分、同じものを見てるんだけどそういう立場とかなんか見方によって違うよっていうところをセッションの中で教えてくれるとか、デモの中で教えてくれるので、開発者の人も納得感あるし、品質保証とか QA の人、テスターの人も納得感あるだろうなと思ってます。
なるほどなるほど。 TWADA さんの TDD ブートキャンプ動画公開されてるんでよろしくって感じですね。
はい、
あそこに出てくるの
そこは出てこなかったかな。
いつも仙台とかでその TDDBC とかで秘書講演聞くときは結構出てくるんですけどね、だから動画にも出てくるんじゃないかなと思うんですけど。
なるほど。僕自身はあんまり見てないんやけど、なんか関わってる会社さんで岩田さん呼んで研修してもらったっていう話を聞いてその中だと僕が聞いてるのは開発者の不安を払拭するため、不安を解消するのが TDD だって言ってたみたいな話を聞いててなんかちょっと足らん気がするけどいいのかなってなんか思いながら聞いてたんですけど、なんかそういう動画があるならちょっとちゃんと見直してみます。はい、ありがとうございます。
ちなみに先月ぐらいに TWADA さんに弊社向けに TDD の研修をやってもらって最高だったんでご報告申し上げます。
ほうほうほうほうほう。
さっきの品質保証としてのテストと開発者を助けるためのテストっていうものがあって、最初は開発者を助けるためのテストだけをやるんですけど、その後品質保証っていう観点だともうちょっと増やさなきゃいけないし、テストの書き方も変わってくるよねみたいな話はされましたね、そこで。
お、なるほどなるほど。
それそれそれですよ、それそれ。
あ、
それ動画公開してくれていいんですよ社内向けやから無理か、
それあのダメですね
ダメやな、せ
あれこれそうですね、といったところで、お時間が来てしまったようです。
なんかいろいろ聞いちゃいますね、なんか真面目に聞いちゃいますね、こん立て続けにここ2回めっちゃ真面目や
もうちょっと崩していきましょうか
そうですね
って思いながらも、
今回は、前回と今回で、テスト駆動開発じゃないわ、探索的テストのお話を伺ってで、次回も根本さんの回で、そこで、まあ、根本さんのオフな部分を聞いていこうかなと。オフな部分、探索的テストじゃない部分
そうね、はい、
探索的テストを教えてもらうっていうだけじゃなくて、なんかネオンさんがそのコミュニティでどういうことされてるのかとか、趣味は何ですかとか、そういう話をしていこうかなと思ってるんで、
はい、
一旦この回は以上でと、
はい、
ということでありがとうございました。
はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。